西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の再は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。第2金曜日でございます。いやもう今年お花見いっぱいしたよという方もたくさんいらっしゃると思うんですが、第2金曜日は向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生に担当していただいています。丸山先生には西宮市内の駅にスポットを当てて、その歴史を徹底解説していただいているんですよね。丸山先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、桜の季節ということだからでしょうか、桜名所百選にも選ばれています。宿川から高路へのずーっとあたりね、今年ももう満喫したわって方もいらっしゃると思うんですが、というわけで今日は阪神高路園駅を
はい
フューチャーしてという。
そうですね。ね、もう桜の名所ということで、
はい、
まあ綺麗ですけれども、
うん、
どうでしょう。高路園という駅なんですけど、
うん、
駅名の由来というのはご存知ですか。
なんか聞いたことがあるような気がしますけど、名前なんですよね。
そうなんですよね。
どなたかの。
はいはい。はい、高路園というのはですね、実は高路園の駅から北の方にずっと行きますとね、うん、JR 走ってますよね。
はい。
で、JR より北側のところ、そこにね、実は高路園遊園地という遊園地があったんですよ。
そうなんですってね。
そうなんですね。それでその遊園地を作った人が、河野さんと狭山さんという人で、
うん、
で、河野さんの河と狭山さんの狭っていう字、ね、これローって読むんです。高路園という風になったと、こういうことなんですね。
さあ、その高路園をですね、今日は深掘りしていただきたいと思いますが、早速メールを頂戴しております。ホルルンさん、いつもありがとうございます。4月の11日は、丸山先生のご登場で、阪神高路園駅がテーマですね。高路園といえば、学生時代に初めて行った大谷記念美術館が素敵すぎて、これってほんまに阪神沿線なん?と同行した友人と驚いてしまった記憶があります。まず、駅名の高路からも優雅さを感じますし、遊園地や海水浴場まであったとのこと。阪神沿線恐るべし。今日もドッキリな丸山先生のお話を期待しています。ということで、高路優雅ってね、ホルルンさんおっしゃってますけれども、なんかねちょっとそういう香りがしますよね。
そうですね。
でもお名前だったんですね。
お名前だったんですね、
はい。そしてラジオネーム元ラジオ少年さんからもメールを頂戴しています。3月初め、阪神電鉄の報道発表で、現在上がオレンジ色、下が白っぽいグレーというカラーリングの8000系の車両を赤同社のデザインに変更すると公表されました。開業120周年としてインパクトのある話題が欲しいとか、乗客などから赤同社復活の要望が多く寄せられたとか、現在のカラーリングは阪神タイガースのライバル球団の色なので好ましくない。これ巨人の色ですよね。とか、背景はいろいろとあるようです。ともあれ、赤同社復活の第一陣は5月の下旬頃から走り始める予定だそうです。そうなると、復活赤同社を真っ先に取るとか、現在のカラーリングの車両を今のうちに取るといった撮り鉄の方々が多数出現することが予想されます。そのような阪神撮り鉄にとっての聖地といえる駅の一つが今日のテーマ、高路園駅。駅の前の道は確か旧西国街道だと思いますが、そのような歴史をはじめとした撮り鉄の聖地だけではない高路園の駅とその界隈をめぐる丸山先生のお話、今夜も楽しみに拝聴させていただきます。 ちなみに阪神電鉄の広報フリーペーパーホット阪神の中に駅前テクテク散歩というコーナーがありますが、4月号で取り上げられているのが高路園駅、コラボしたのかなと思ってしまいましたということなんですが、別にコラボしたわけではないんですが、やっぱりこの時期ね、なんかこう思い浮かぶ駅としては高路園駅、
高路園ですね、
ということなんでしょうか。
そうですね、はい。な赤道社の話をしたら高路園駅に戻ってこれませんのでで、いよいよ高路園の話をしますけど、
はい、
その高路園の駅というのはね、うん、実はですね、この近畿の駅100選というのに選ばれてるんですよ。
そんなあれがあるんですか。
そうなんですね。
素晴らしい駅、
こう特徴的な駅を集めた100選というのがあって、
はい、
でその中に選ばれてるということはね、はい、この高架になってからも、うん、実は昔のね、駅舎の雰囲気をこう残してる
面影がありますよね。
面影がね、
本当に、はい、
いいでしょ、
クラシックな感じ で、
はい、そしてまあ桜というのがね、やっぱり大きな影響を与えてるんだと思いますけど、
あれ元は松林やったんですね。そこに桜を戦後植えられて、市長が、
そうですね、
で今のような、
今のようなもの、
素晴らしい、あの桜名所100選にも選ばれるようなところになったということなんですね。
近畿の駅100選にも選ばれるようになったというね、
すごいとこなんじゃないですか。
そういうことですよね。
高路園界隈は
でね、はい、今日はね、その高路園から南の方にね、
はい、
ちょっと歩いてみて、まあ桜があるような雰囲気でね、
はい、
もう増井さんと二人で歩いてるような雰囲気が出たらええなと思うんですけど、
じゃあ皆さんもぜひご一緒にブラブラしましょうか。
そうですね、はい、でまあ歩いていったら、まあ、あそこのところね、うん、ちょっとずっと行きますと、すぐ四三に当たるんですかね、
はい、
そしてこうくぐっていって、でまたこう綺麗な桜がいっぱい咲いてるというところを歩いていくと、
はい、
まあね、そこそこ進んでいきますとね、まあ酒蔵通りにね、
はい、
ぶち当たるというかね、まあちょっと渡らなあかんような信号がありますよね、はい、でその向こうにね、うん、もう私もよく行く中央図書館があるじゃないですか、
はい、
ですよね、
うん、
そしてまあそこの横に郷土資料館があってというね、うん、
はい、
だからまあ高路園行くとね、結構その歩きながらもその図書館とか郷土資料館とかね、うん、はい、あるので、なかなかこう文化の香り満載ですよね。
そうなんですよね、え、はい、
でこうずっと歩いていくとね、まあちょっとね、まあ、最近割と面白いっていうか話題になってるのが、
はい、
芦原橋っていう橋があるんですよ。
はい、
でご存知ですか。
橋というよりはなんか本当になんかちょこっとかかってるっていう、石橋です。
そうです、
ね、
石橋ですよね。
はい、
であれがね、実はね、村上春樹さんがね、
はい、
まあ中学の頃、小学校、中学校はね、まあ、あの辺に住んでおられたんですから、けどね、
はい、
その中で、ランゲルハンス島の午後というエッセイがあるんですよ。まあ、短い、はい、もうすっと読めるようなエッセイなんですけど、でその中に、書かれている橋だというふうで、
うん、
結構その芦原橋っていうのは評判になって
る。もうちっちゃい橋ですけど、
橋です、
大きな話題になってる
んですね。大きな話題になってるんですね。でどう書いてあるかですよね、はい、で橋の真ん中に立ち、手すりにもたれて南の方に目を凝らすと、海がキラキラ光を反射させているのが見えると、こう書いてあるんですね、
うん、
でね、私がもう長年の疑問に思っているのはですね、
はい、
あの橋って手すりほとんどないんですよ
ですよね。
だからめっちゃ足元ぐらいじゃないですか、あれ。こう石橋だけのこうね。
はい。
だからね、こう手すりにもたれようと思ったら寝転ばなあかんですよね。
こう
寝転んで、
ほうほうほう、
で、はい、普通にもたれようとすると川の中にドボンするんじゃないかという。うん、これがね、私もう永遠のね、このあそこ通るたびにそう思って通過するんですね。
もしかしたらもっと他にあるんですかね、橋が。
橋がね、
欄干のある橋が、
欄干がね。でそのちょっと先が、まあ、臨港線がね、はい、まあ、橋があって、あそこの手すりは結構 ね、あの大きいんですけどね、
はい、
まあ、その1961年春当時に書かれたっていう風な話なんで、
はい、
まあ、その頃はできてるかできてへんかの頃ですね、臨港線のあの橋がね。で、まあ、あったらあそこからやってても、まあ、ちっちゃい橋でっていうのと、
はい、
なかなかね、あの永遠の謎でございます。
そうなんですか。
通るたびに思ってね。
あ、まあ、エッセイですからノンフィクションなのかなとか思ったりもするので、
はい、
橋探しは、はい、これからも続きそうですね。
そうですね、
謎を含めて。
で、そのね、まあ、臨港線のところを通っていきますと海に出てきますよね、はい、でそうすると、はい、右側にね、今度はね、まあ、文学で言うとあの海、ね、海生病院、
はい、
西宮海生病院、これもね、はい、いろんな文学のモデルになったと言われるんですけども、このね、海生病院のところまで来ますとね、私いつも思い出すのはね、海を思い出すんですよ。
海。
海。
はい。
で、実はね、うん、その海生病院っていうのはなんと1907年のこう会員なんですね。で、航路園駅ができたのも実は1907年。そのさっき言いました遊園地ができる最寄り駅として作られたんですよ、
はい、
だから同じ時にできてるのはおそらく駅ができてるから、うん、できるから、まあ、便利なんかなっていうね、
あ、
感じでかもしれませんけども、
患者さんも通いやすいということですかね。
そうですよね。で、その解説した人は菊池丈三郎という人なんですね、
はい、
でこの人ね、あの陸軍軍医総監やったんですよ。
お、
当時としてはすごい
先生だったんです。
トップですよね、
うん、
でその後任、陸軍軍医総監の後任があの森鴎外です。
作家でもいらっしゃるあの森鴎外さん。
そうです、そうです、そうです。
そうなんですか。
でね、その創設者の孫にね、うん、菊池紀夫さんというね、まあ、これも院長になった人がいてるんですけども、
はい、
その人がね、この貝が好きだったんです。
ね、
めちゃくちゃ貝が好きだった、
はいはい、コレクションしてはったんですね。
そうなんですね。で、ね、貝っていうのはね、結構面白いんですよ。あのサザエってご存知ですか。
はい、つぼ焼きにしたら美味しいです。
そうそうそう、サザエさんでも有名なね、はい、あのカツオワカメのサザエさんね
、はい、
あのサザエってね、あのくるくる巻いてるじゃないですか、
はい、
あの方向ね、うん、あの全部右巻きなんですよ。
決まってるんですか。
決まってるんですよね。貝って言ったらほとんどね、右巻きなんですね。
なんかそういう法則っていうか、なんかがある、力が働いてるんですかね。
働いてるんでしょうね。あの貝のね、あの、はい、サザエのとんがってるところにね、指を置いてね、
はい、
くるくるっとこのなぞるじゃないですか、
はい、
それが時計回りになっていくと、これこれ右回りで、右回り、うん、右巻きやとこないようですね。
ほう、全部が、
全部がね、
右巻きなんです。
で、時々ね、まあ、左巻きもあるんですよ、
はい、突然変異的な、
はいはいはい、ね、種類によってはね、
うん、
でね、貝の仲間でカタツムリって貝ですよね。
はい、貝類館に行ったら、だってカタツムリちゃんいますもん。
そうでしょ、
はい、
でね、カタツムリもね、右巻きだそうなんですよ、通常。
じゃあやっぱり貝なんですか。
貝なんですよ、貝類。でね、時々ね、左巻きがいる種類があって、
はい、
それはね、左巻きマイマイっていう、ね、
そのまんまじゃないですか。
そう、特別にそういう名前がつくという。
でもそれは珍しいということなんですか。
まあ珍しいんですよね。でね、そう考えるとね、貝って奥深いんですよ、
うん、
貝だけあってね、やりがいがある研究でね、そのね、はい、貝をめちゃくちゃね、まあ好きやっていうので、はい、その菊池さんはその日本の貝の大権威、黒田徳兵衛っていう人がいてたんですよ、
はい、
この人ね、まあ言ったら、あの大学も出てないし、もう一人でこうやってるというね、はい、あの牧野富太郎さんの
植物学者
のね、はい、あれのね、貝類バージョンみたいな人なんですよ。
朝ドラに。
そうそう、朝ドラになりそうな。で、その黒田先生をね、うん、あの、海生病院の中にね、こうちゃんと研究室作ってね、
はい、
連れてきはった。
ほ
ー。で、そのね、まあ、うん、この大権威やから、その人のコレクションを、こう、後ほどね、その菊池さんが亡くなってからね、こう、あの西宮市にね、
はい、
あのこう作れというような運動をしてできたのが、 この貝類館、西宮貝類館。
なんか貴重なね資料もたくさんありますからね、はいはい、
そうでしょ。
そういう意味でこう本当にあのすごい方のコレクションがそこにあるということで、
そうなんです。で菊池紀夫さんもね、はい、その自分自身のコレクションをこう菊池貝類館っていうので作ってあったんですけど、うん、それもまあ亡くなってからそれがあの西宮市の貝類館にある。
だから充実した展示なんですね。
そうですよ。入場料200円、ぜひ行っていただきたいですね。
本当にね、
はい、西宮浜のね、はい、そのヨットハーバーありますけれども、あれのちょうど反対側のね、はい、北側の
でもすぐ近くですよね。
すぐ近くにね
ハーバーの、
はいはい、ありますのでぜひぜひね行っていただきたいということで、はい、こう海岸までやってまいりました、う
ん、はい。
この海岸ね実はね、うん、めちゃくちゃすごいことがあったんですよ。
めちゃくちゃすごいこと。
123年前にここにね、
ほう、
あの何があったかというと、
うん、
まあ遊園地がね、まあ、あのできたですよね、
はい、
あのそこで最寄り駅
高炉園
の、ね、遊園地、はい、それで最寄り駅と作ったのがその高炉園駅ですよね、はい、で阪神はじゃあついでに海岸にねもう海水浴場を
はい、
作ろうかということで、
うん、
高炉園のあの浜にね、うん、海水浴場を1907年同時に作ったんです。遊園地と。
そうなんですか。
そうなんですよ、
うん、
それでねその遊園あの高炉園浜の海水浴場を作って、うん、それでその5年後の1912年の話なんですけどね、
うん、
そこに何があったかというと実はねアメリカからねアットウォーターという人がねやってきて水上飛行機をブワーッと飛ばしたんですよ。
え、その時期にですか。
そうですよ。
え、飛行機はもうとありました。
ライト兄弟が飛ばしたのが1903年ですよ、ね、
ほう。
ほんで日本で初めて飛行機飛んだっていうのが1910年の12月なんですよ。
ほう。
で1912年の6月に高炉園浜でこう日本で初めてみたいなこの水上飛行機がビヤーっと、
はい、すごいことですね。
でめっちゃめちゃあそこの浜に人集まった
それは見に行きますよね。
いいでしょ。
はあ、
ものすごい騒ぎになったんですよね。
へえ、そうだったんですか。
そう、それで名前がすごいですよね。水上飛行機に乗ってたその人アットウォーターっていう
なんか嘘みたいな
ね、もうね、
ですけど、
もう植木さんが植物学者やっていうのと一緒ですよねこれね。すごい話ですよねこれ。
はあ、でも当時の人たちはきっとびっくりしたでしょうね、その水上飛行機見て。
そうですよね。飛行機が飛んだ、海の上中飛んでるぞっていう。うでこれをねまあ見てね、あの海軍がね、
はい、
こう日本の海軍が飛行機を導入したきっかけになったんですよ、
はい、あ、これからは空の時代だみたいな感じですか。
空の時代だみたいな。
でも海軍が水上飛行機のを見て飛行機を導入したっていうのもなんかすごいできすぎた話な気がしますけど。
できすぎたんですけどね。
アットウォーターさんにしても
ね、はい、ね、すごいじゃないですか。でね、そのね、はい、あの一番のね見晴らしのいいとこやったとこがあるんです。どこかわかりますか。
え、
そのアットウォーターさんが飛行機飛ばしてるね、
はい、ええ、
一番見晴らしがいい場所が海岸にあったんです。
ベストスポットですか。
ベストスポット。
どこでしょう。海岸からだったらどこからでもあのすごく素敵に綺麗に見えたんじゃないんですか。
それがね東の端なんです。ヒントとしてはね、
東の端、
実はあそこに砲台があるでしょ。
はあ、はいはい。
砲台がね、
ええ、
あの砲台のね、うん、上が一番の特等席やったんです。
じゃあもしかしたら入場料を取ってそこを開放したりしてたんですかね。
そうなんですね。あの砲台もね、面白い話でね、はい、
うん、
そのどういうかずっとその海岸のところに、
うん、
まあ言ったら海水浴場を阪神作ったじゃないですか。
はい、
そうするとね、まああの砲台が目に入ったんですね。
うん、
でその砲台が目に入ったからね、これをねなんとかあの活用してレジャーに使おうと いうのでね、うん、その海あの公営水浴場ができたのは1907年なんですけど、うん、1908年翌年にね、これ国から払い下げてもらったんですよ。
お
ということはあれね、阪神電鉄の今も持ち物なんですよ。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。
え、国の史跡とかそういうものではなく、
なくあれ阪神電気鉄道の、はい、あの所有物ですよ。
へー、なんかあの昔あそこでねビアガーデンをやったとかって
そうそうそうそう
写真を見たりもしましたけど、はい、なんかじゃあ阪神電鉄さんはとってもあの商売上手というか、
はい、
これを我が物にしておけば、はい、いろいろと活用できるぞと目論んでらしたんですか、ね、
そうですよね、うん、だから そこはね、まあ、あのビアガーデンっていうなったっていうので、うん、あれねこう周りはねこうずっとあの筒のようにね、
はい、
それこそ上等のあの茶筒のようにね、はい、まあ、安もやったらもうちょっと高いでいいでしょ
う。そういう意味で上等の、ね、
上等の茶筒のような形になってて、はいはい、あれ中身がね結局まあ3階建てぐらいやったんですよね、まあ、屋上あって2階あって3階建てっていうのは3階の屋上みたいなね、屋上みたいな形になってて、はいはい、で中がねすっぽりなかったんですよ、
うん、
明治の初めにその払い下げる前に全部焼けてしまってで火事でね亡くなってて、だからそこへこういろいろこう櫓組んでいったんでしょうね。
ほ
ー、であの海水浴場のビアガーデン、ほー、納涼場にしたっていうね、まあ、そういうおっしゃる通りですよね。
へー、この西宮砲台にまつわるお話はまた後半にたっぷりと聞かせていただきたいんですが、はいはい、さあでもあの本当にその海岸っていうのがレジャーパークだったというのは今もなんか伺い知ることができるなんか痕跡みたいなのってのは残ってるんですか。
そうですね、
うん、
でね、あの今もね高露園遊園地っていうのはねどこにあったかっていう話で、はい、あれはね今の阪急の宿川駅のあたりにずっと広がってたんですね。
おお、ちょっとじゃあ海岸よりは山手の方に、
山手の方だったんですね、
はいはい、
でところが今ないっていうことはこれ廃園になってしまうんですけど、6年後に廃園になるんですけど、そしたら阪神もねその中に例えば動物園とかねあの博物館とかね、
はい、
から音楽用のステージとかね、
うん、
そんなんを作ってたんですよ。運動場とかも
すごい大規模な開発だったんですね。
そうなんですね、うん、で阪神がねその、まあ、廃園になるというので廃園になっちゃったんで、うん、そこのねその音楽ステージとか博物館やったやつを海岸へね移設するんですよ。この持ってくるんです、
うん、
で音楽ステージの後やったところね、いや今もちょっと痕跡あるんですよ。
え、今も見られるんですか。
今も見れるんですよ。
どのあたりにな
るんですか。あのねこう河口のところからちょっとね河口に近いところで石垣がわずかに残ってるんですよね、
は
い、でその石垣のところを中心にこの音楽ステージというか、まあ、音楽堂と言われてるんですけど、はい、それが建ってたんですよ。
へー、
だからよくねこの音楽堂あったっていう写真をね、
はい、
あのこうちょっとねこう、まあ、円形のね先が尖ったねものすごくあの変わった建物なんで、
はい、
海岸で見る場合とそれと遊園地に建てた時の場合と 2つ写真はよくあるんですね。
あ、ちょっと姿を変えてるということ。
いや同じ写真なんですけど場所が違う。
そうか、
遊園地の中に立ってた時の写真と、はい、海岸に立ってた時の写真。
あ、じゃあ周りが違うからこんなにも。
そうそうです、そうです。
なんかイメージが違うよっていうところ、違う
っていう感じですね。
でそこでじゃあコンサートなども行われ
たんですか。はいはい、楽団がねこう演奏をしてとかね、でそういうまあレジャーのところを高齢園のところからみんな持ってきたんですね、うん。
なるほどね。
でその後もね、まあ、あの海岸っていうのはかなり砂がね打ち上げられてるんですよ、バーっとね、
はい、
だからこの埋まってるんですね痕跡が。
じゃあ掘り起こせば
あるんです。
出てきますか。
そう、で途中ずっとねあの、はい、西から東歩いていくと、うん、柱みたいなの立ってて、石の柱みたいな、
うん、
でこれなんやろないうので、これもね、戦後ね、その海水浴場がだんだん水質が悪くなってきたときに、
はい、
あそこにね、プールあったんですよ。
え、海のすぐそばにプールがですか。
海のすぐそばにね、プールあった。で、そのね、入り口のゲートの違うかなと思われる石がね、砂の中から広げてる。
ええー。 じゃあいろいろとこう探してみれば、当時のなんかすごい一大レジャーランドの面影も浮かび上がってきますかね。
そうですよね、うん、ですからその海岸沿いはもうね、そういう、まあ、言ったら海水浴場を中心にして、
はい、
その音楽堂がありね、うん、そして納涼のその砲台がありね、
はい、
でね、そこにはね、あのスクールもあったんですよね。
スクール、
何とか水泳スクール。
あ、へえ、あの浜寺の水蓮学校みたいな。
そう、浜寺の水蓮学校と同時に、ね、同時にできて
る。そうなんですか。
そうなんですよ。
へえ。
で同時にできて、はい、そこのところでこう水蓮学校をねちゃんとあの阪神もこうやったんですよ。
へえ、そうか、埋め立てなんかがまだ行われてませんから、遠泳なんかもできたんでしょうね。
できてね。
はあ。
でそこからねちゃんとね、うん、オリンピックの代表選手も出てるん
です
。すごいですよ。
すごい実績を上げてたんです。
実績上げてたんですね。
はい、
でそのまあ海水浴場も結局は、うん、あの元々はね。あの初めはね、海水浴場1905年に内出に阪神電鉄はね、
はい、
もうまさに関西初の海水浴場みたいなの作ってるんですよ。
は
で、まあ、内出っていうのはね、なんで内出の浜に作ったかって言ったら、
はい、
もうこれはね、イメージ作戦なんです。
ん、
内出の小槌って。もう大阪商人、そんなやったら大好き。だからイメージ作戦作ってんけど、
はい、
やっぱりイメージ作戦がちょっと行き過ぎてて、
はい、
そのなんかあの貝のね、貝殻があったり、なんか石があったりとかね、
はあ、
あの、ちょっと不遇をやったから、うん、あの、7年の、その1907年にね、海水、あの、遊園地ができると同時に、うん、そっち側に引っ越して、
これ
、作った。
はあ、なるほど。さあこの後はその西宮の砲台にまつわるあれこれを伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。桜FM西宮再発見、今日取り上げているのは阪神高路園駅でございます。さあその高路園の海岸ね、ずっと歩いてきましたけれども、その東端にあるのが砲台。
そうですね、砲台、
はい、
あの前回ね、あの今津の砲台をしましたけども、あれとペアなんですね。
ペアなんですね、
はい、西宮と今津港の両側に立って、
はい、
この西宮と今津港のところを守ろうというために作られた砲台なんですね、うん、
はい、
であの砲台、まあ、さっきも言いましたようにちょっとお茶のね、うん、まあ、あの筒のような、
はい、
形をしてます
。丸い、
そうです、
はい、
あれね珍しいんですよ。めちゃくちゃ珍しくて、その神戸の方のね、まあ、兵庫の港を守るために同じようにペアがあって、
はい、
だから4つしかないんですよね日本に。
へえ、
もうすごいですね。でそこで今津の砲台はね、まあ、残念ながらなくなってしまって石1個だけやっていうことで、はい、まあ、あの西宮砲台というのは貴重な、まあ、存在なんですけども、
はい、
あれがね、まあ、あの明治の初めにね、
うん、
こう空砲を撃ったら煙だらけでね、はい、使われへんやったっていう話ご存知ですか。
なんか充満してしまった煙がみたいな話は聞いたことありますけれども。
でしょ、
はい、
あれね、まあ、なんかあの制作者から言うたらね、
はい、
私制作者側の立場に立つと失礼な話で、
はい、
あれね大砲はね、
うん、
屋上に据えて撃つもんなんですよ。
あー、そもそも中に入れたらあかんのですね。
中に入れてね、はい、打つもんやから、あの窓がね、うん、まあ、パッパッパッとあって、
はい、
あのあれが、まあ、鉄砲のための窓をね、
はい、
まあ、わざわざこうちょっとお城のように作ったんですけども、うん、あれもともとはだからマーテロータワーっていう形式なんですね。
マーテロータワー、
マーテロータワー、はい、ね、まあ、敵が攻めてきたらね、
はい、
そこで待ってろっていう、そういうしょうもないギャグを言うてたらいつまでたっても時間が進まないんだけども、そのね、
はい、
このなんであのマーテロータワーという形式がって言ったら、
はい、
イギリスがね、
はい、
もうナポレオン攻めてくる言
う
てね、
うん、
海岸沿いにあれと同じような、
うん、
あの円形のやつを103個作ったんですよ。
おー、すごいですねそれは。
でしょ、
はい、
でそれをね、まあ、言うたら、まあ、あの同じような形式のを作る。
でそれを作ろうということで、それを命じたのは
勝海舟という人ですね。
あの勝海舟です。
で勝海舟 の、はい、その一番弟子の佐藤与之助っていう人が設計 しはったんです。だから佐藤与之助さんにしたらですね、もうちょっと心外な話。
上に置けよと。
上に置けよと。
砲台は。
そうです。だから上にね、2個ほど大きい砲台を置いて、うん、で、中のね、2階に当たる部分ですね。はい、そこにね、まあ言ったら兵士が、マーテロタワーの場合は住んでたんです。
住んでたんですか？
住んでる場所なんですね。
というか、それ、その人たちがそこで守っていたということですか？
そう、そういうことですね。当番の人が住んでるというか。で、1階が武器庫とね、それから井戸があったんですよ。
う
ん、でね、今もね、中入ってみると、まあ、とりあえずハリウッドのハリボテ状態みたいな、こう、鉄骨がいっぱい支えてるんですけど、中のところに井戸の跡もちゃんとあるんですよ。あ、
そうなんですか。
だからそういう意味ではね、結構、面白い砲台ということになるんですね。
このなんか砲台には、なんか、将軍様もいらした？
そうなんですよ。
らしいですね。
で、勝海舟はね、これを作ろうというところで、はい、まあ、神戸の大阪湾一帯をね、はい、ずっとね、まあ、言ったら、将軍家茂ですよ、うん、第14代将軍家茂とね、
はい、
一緒にこのドーッとこう汽船に乗せてね、うん、まあ、言ったらそんな割と少年っぽいと若かったじゃないですか、この家茂さんはね、
はい、
だからそうするとね、ええ気持ちになるじゃないですか、もうわーっとこうクルーズ
今で言う
大阪クルーズですね、はい、でまあ気分になったんかしてね、その神戸のところにね、まあ言ったらこの神戸のね、総連所とかね、そういういろいろな施設とか、
はい、
この砲台を作るということが、おお、よしゃよしゃって言うたんですね。
うん、
でその時にここに砲台を作るつもりですって言ってね、はい、その純道丸というその汽船がね、でクルーズしてたけど、ちっちゃい小舟に乗り換えて、このなんとこの高露園浜のところにこう上陸して、
ほう、
勝海舟がね、はい、この将軍にここにね、この砲台を作るんですよ、
うん、
と言ってね、やりましたっていうのはちゃんと勝海舟の日記に書いてあるんですね。
その後ビアガーデンになったり、航空ショーの特等席になったりっていうことは、勝海舟さんはまあ想像だになさらなかったと思います。
想像外でしょうね。想像外でしょうね。で、そこのところでね、まあ、将軍はね、小舟に乗ってね、ちょっとね、風とかで割とね、割とこう揺れた。見事にもう立派なもんであったみたいな将軍のね、家持ち子は立派であったって、まあこれも日記に書いてあるんですけど
なるほどね。
でもあそこ行ってね、ここにもう将軍がこうね、ちゃんと上陸されたんだと思ったらええですよね、うん、
それだけやっぱりね、国を守るその重要なあそこはポイントだったということになるんですよね。
そういうことですよね。西宮と今津のところからね、こう攻めて外国に入られたら、そのままずっとね、街道沿いに京都まで続いてますからね、だから都もやられてしまうし、大阪もやられてしまうしということですよね。
じゃあそういう意味で、まあそこは要衝であったということも伺い知ることができると。
そういうことですね。
そういうものがある高露園浜、
はい、
ねえ、これからどうなっていくんでしょうね。
ねえ、この高露園の駅からね、今日ずっとこう行って東の端まで海岸行きましたけども、はい、うん、そういう目で見るとね、いろいろ面白いとこいっぱいあると思います。
そうですよね。さあ、来月の丸山先生の登場は5月の9日になるんですが、阪急の宿川駅にスポットを当ててお話を伺うということで、ということは今日のその高露園駅と、まあ、阪急の宿川駅っていうのは割と近いですよね。
そうですね、はい、まあ、今回はその高露園という遊園地できたんですよと言うときながら、うん、もう下の南の方のね、はい、海水浴場の方に行きましたんで、うん、はい、今度はその高露園の遊園地本体の話って言ったら、これ宿川の話になるんですよね。
ほう、じゃあもう今日とこうとっても密接な関係を持った来月の阪急宿川駅、
そうですね、
ぜひこれもご期待いただきたいですし、ご質問とかね、いろいろと感想などもお寄せいただけたらと思います。どうぞ楽しみにしていただきたいと思います。でも本当にまあ海のそばということもあって、その高露園っていうのは本当に豊かな、なんか自然と結構風光明媚だったんですよね、当時から。
当時からね。
ね、
はいはい。 もうこう松林がずっとあってね、まあ、昔はそうですよね。そして海岸沿いもね、はい、いいし、まあ、そこで海水浴場、それね、まあ、維新後っていうか明治から大正かけて海水浴場昭和までね、ものすごい、まあ、にぎわった場所であったということですね。
ということは当時は海もとても、まあ、今も随分きれいですけれどもね、きれいになりましたけども、なんかそういう本当にみんなが出かけたいと思うような海水浴場だったということなんですよね。
そうですね。で、海水浴場からね、その遊園地が北にあるので、その間に阪神電車はね、まあ、線路まで電車まで作ろうかという計画まで立てたみたいですね。
そうなんですか、はい、
だから第一大レジャーランドが高炉苑、高炉苑駅はその最寄り駅として付けられた、こういうことですね。
ですよね、はい、しかもその西宮砲台まで払い下げてもらったという、
そういうことです。それレジャーランドの一部に組み込んでしまった、まあ、当時のお金で1万1000円っていうね、お金で
それだけのお金を投資して、やはりちょっと目玉的なものということで獲得したかったということなんでしょうかね。
そうですね。はあ、でもそのおかげで残りましたからね、
あの砲台がね。
そうです、
はい、
その阪神が買ってくれたからこそ、うん、その砲台は維持今までされたわけです。他みんな壊されてますから。
ああそうか、
あれ石を取るために壊したんですね。
他の用途に、
用途に使うために、石を売るためにそれ買った人がみんな石をバラバラにしちゃった。
はあ、
でも阪神は見事にこの存続の方向を取ってくれましたからね。
そうですね、まあ、あの台風の被害などで今ちょっと中もね入れなかったりとか、ちょっといろいろ大変なようですけれども、あれいずれそれこそ整備してまたちょっと過去の姿に近いものにして見せていただけたりすると嬉しいですね。
そうですね、上カフェだったら行きますよ私は。
ビアガーデンも、
ビアガーデンも
繁盛しそうですし、
そうそうそうです、絶対ビアガーデンにするべきですよね。はい、
まあ、あの阪神さんはそういう意味でもあの非常にこう商売もお上手だし、でもそういうものを守っていこうという気概もお持ちだし、はい、ということで、いやいやいや実に素晴らしいなと思いますけれども、さあ、なんかあの野球人気切り開く、関西の野球人気切り開くという、あの先生のあのこれ新聞のコラムもお読みいただいた方もたくさんいらっしゃると思いますし、やっぱりあのね、丸山先生はもう本当にいろんな昔のことから今のことまで、もう西宮全域にですけれども、深い知識をお持ちでいらっしゃいまして、ね、甲子園はもうホームグラウンドですけど。
ホームグラウンドですけどね。
はい。はい、今日は甲子園についてたっぷりお話を伺いました。ね、来月5月9日も阪急宿河駅楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして、偶数月の第3金曜日は、酒ミュージアム、博士課記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただいています。来週の4月の18日は学芸員の向山芽衣さんをお迎えして、現在開催中の春季展笹部桜コレクション桜花爛漫の見どころなども教えていただきます。向山先生へのメッセージもお待ちしています。どんどんお寄せください。いやでもこの春の時期っていうのは、この甲子園宿賀あたりっていうのは本当にあの桜でもにぎわいますし、なんか本当にふわーってなんか明るいスポットが当たったようなエリアになりますよね。
はい、
ねえ、ということで、今日は甲子園のお話を伺いましたが、まあ、あの今年のお花見は先生はいかがでしたか？
なかなかね、うん、あの甲子園もね、良かったですよ。
はい、
はい、
なんかあの阪急よりも上をね、こうご覧になる方と、そこからもう下が好きっていう方と、なんか上派と下派と、海派と山派っていうんですかね、あるみたいですけれどもね。
あれね、あの、はい、マゼさんどっち行かれますか？
私割と山派かなっていう感じなんです。
そうなんですか。
ライトアップされてたりとかしますし。
僕もね、僕はね、はい、さっきあの言いましたいろんな施設があるでしょ、うん。だからね、やっぱり南の方がね、うん、海側の方がね、ちょっと空いてるんですよ、それまた。
そうなんですってね。
はい。
はい。ということなので、ぜひ今日のあのお話なども参考にしていただいて、もうちょっと 今年はね、桜吹雪という感じになってしまったので、はい、ね、でもあの散りかけの桜っていうのもとても
そうですね、
風情がありますよね。
風情がありますからね、うん、そしてまたその歴史を、今日の歴史を考えながら歩くというのもまたね、はい、私としてはですよね。
いやいや、でも本当にいろんなことがこうあったんだなということだし、本当にそれが今も残っているっていうのも素晴らしいことですし、そのいろんな縁をつないだ、まあ、そういういろんな方をまあお呼びして、海生病院の菊池先生なんかはね、あの会の本当にあの道を極められたそうなんですけれども、その あの菊池先生っていうのは奄美大島とのまあ縁もつないでくださったっていうことなんですよね。
そうなんですね、うん、あの奄美大島のねところにね、実はね貝を拾いに行ったんですね、拾いに。そうするとね、奄美大島っていうのは医療が割とこう進んでなかったんですよね、うん、その終戦もう間際の時、当時そこでね海鮮病院から医療スタッフをねボランティアでこう数年間活動されたんですね、
はい、
でそれの縁でもう今甲子園筋の突き当たりのところにね、はい、奄美の森っていうね、ソテツがいっぱいあるのができたりね、そして西宮市とね奄美のところがね友好都市になったりとかね、すごいこの貝の趣味って言ったらあれ、ね、研究がもうまさにずっとねもう広い広がりを見せたわけですね。
ねえ、桜は笹部コレクションですし、はい、貝は菊池コレクションですし、そういう素晴らしい方がいらしてね、西宮の街っていうのもまたあのいろいろな発展を見せて、またいろんなつながりができたということもよくわかりますね。
はい、
はい、ということで今日は阪神高路園駅をテーマに丸山先生にお話を伺いました。向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。